ますけどね、うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそう、なんか私のメモにね、うん、その今回お話ししようかなと思ってる中に、うんうん、横綱に挑む小学生の子供って書いてあるんですけど、これ何のことだろう
自分でしょ、
ね、これ何のことだっけ、
横綱に多分ダンさんが横綱なんでしょうね、で多分小学生の子供っていうのがそのゲストの方とかっていうことなんじゃないですか、違くって、
そうですかね、
わかんない、だからそのほらあのテレビとかでね、その横綱に小学生がやるみたいな、
そうそうそう、そのイメージがあってパッて思いついて書いたんですけど、
う
ん、
でそれで何言いたかったんだろうねみたいな
でも多分まあおそらくそうだとは思うんですよね、うん、
でそのある意味こう横綱の方が軽く負けてあげたりとかっていう、
それだ、うん、それだ、春さん の、 まあ、ご意見というかご指摘の中に、うんうん、いわゆる相手が突き入る隙っていうのを与えてあげたらどうなんだっていうところ、うんうん、そのこっちがダーッとその本音でやってもリズムで言ってしまうと、うんうん、最初からやっぱりその穴がないっていうふうに思わせてしまっては、うんうん、その意見を言う気力も起きないっていう、うんうん、で穴らしい穴をもあえて作ることによってそこに意見を投げかけさせるっていうのはどうだろうかっていうようなご意見をいただいたんですけど、うんうん、まあ、確かにそれもありがたい意見の一つなんですが、まあ、うんうん、極端な話で言うと私はそれに対して、うん、どうだろうかって思ってるわけです、うん、それの表現として横綱に挑む小学生の子供っていうのを思いついたんですね、うん、横綱っていう存在がいてその人に対してわーって挑もうっていう時に、うん、勝てるなんて絶対思ってないじゃないですか小学生は、うん、で周りのみんなもそうだし、うん、横綱もあしらうわけですよ、うん、でまあなんだこけたりとかしてわーって、うん、よかったねって横綱とやってもらえたじゃないかみたいなところがある、うんうん、そういうなんかまあ、確かにそこまではいかないけれども、なんか最初から勝ち負けが分かっているような試合になって、で、うん、横綱が例えば隙をあえて小学生に見せたとして、うん、でわーってやられてこう綱を取られたりとかしてこう、うん、おっとっとっとみたいな感じでやったとしても、やっぱりそれっていうのは予定調和というか、うん、そこから脱しないんじゃないかなっていう、うん、新たな化学反応が生まれる可能性はないわけじゃない、もしかしたら小学生勝つかもしれない、うん、もしかしたら勝つかもしれないけど、うん、やっぱりそれっていうのはその域から脱しない部分が大きいんじゃないかっていうふうに感じたっていうことを横綱に挑む小学生の子供っていうふうに書いたっていうのを今思い出しました。
それでもそれも言ってることは分かるんだけど、逆に言うとその横綱に思いっきり張り手で発倒されるためにわざわざ小学生が行くかっていうと、それもちょっと
そこにはもうお野菜も止めるっていう感じ
ですね。そうそうそう。っていうか死ぬ。
そういうことか。
そこなんでしょうね。
そうなん
ね。
うん。
だからそこのバランスは難しいですよね。だから確かにダンさんが言っててそのなんだろうな。横綱がわざとこうやられてあげるじゃないけど、はい、感じが予定調和っていうのもすごくわかるんですよね。だから難しいよね、
うん、だからその穴をあえてこちらで作ってあげるっていうのは、うんうん、やっぱりそこに誘い込むわけじゃないですか、その穴に対して、うんうん、でもちろんこっちが誘導した質問が返ってくるわけですよね、うんうん、想定内なわけだから、うんうん、それじゃあちょっと違うかなってやっぱり思っちゃうんですけど、うんうん、まあでもそれっていうのはそのどんな質問が来るかっていうのは未知数であるってことは前提でやってるからこの番組が成り立ってるんですよ、うんうんうん、どっかで自分の知らないような意見とかが出てくるんじゃないかっていう期待を込めてのこの気がつけば両生類なんで、うんうん、質問してくること自体を増やす、その回数を増やすっていう絶対数を増やすっていう意味ではやっぱりそれも必要なのかもしれないですね、
うんうん、だから相手がこう来たところで、まあ、予定調はどこまではいかなくてもこううまいことこうその話の理解が深まるような受け方みたいなのは必要なのかもしれないですね、うんうん、
だから例えばまだちょっとポッドキャストとかブログでは更新されてないですけど、うん、もうすでに収録した第40回なんかっていうのは、うんうん、まあ、ゲストに来ていただいて、うん、でそのゲストが持ってきたテーマでゲストが話したいことに対して、うん、私がそのゲストが言いたいことを言ってもらったことに対して私が感じたことを言うっていうような回があるんですけど、そういう回だったらちょっと違うんですよね、ちょっとニュアンスがまた、うんうんうん、そのこっちがどんどんこう質問していって、うんうん、何が言いたいの、どうしたいの、どういうことっていうことを聞いていって、でもしそれがしたいんだったらこうなんじゃないのっていう意見を言うとか、うんうん、でもしくはこう新たなそこで情報を得られたら、あ俺初めてそれ知ったわ、ありがとうみたいな、そのやり取りがあるわけなんですね、うんうん、でそういう意味では あえてその質問をこっちからやったり、もしくは向こうから質問が来るように誘い込むっていうようなやり方はするわけなんですよ。相手が多分僕から見てこうこれってこうじゃないですかっていうふうに言ってきた時のそのロジックに穴だらけっていうのはこっちから見えた場合に、ね、こうじゃないですかって言ってるけど、お前ここの土台の部分が全然穴だらけだよってこっちから見えたら、そこの土台の穴に気づいてもらえるような質問の仕方というか話の持っていき方っていうのをこうあえてする部分はあるんですけど、それは確かに必要というか、まあやってるんですよね今もね、まあ、やってると十分やれてるわけじゃないと思うけど、そういう回もあるっていうことを皆さん、あの、皆さんって言ってね、あのいつもの癖なんですけどパソコン皆さんだと思ってるんでね今ハルさんとかねふもさんの方向向いて喋ってるけど、リスナーの皆さんに喋りかけるときにはパソコン向いてるんですよね皆さんっつってそうですからねっつってね、
分かる
分かる、この向こうにいるみたいな感じの感覚で、ね、
でもその40回自分も聞いてましたけど、なんかあのダン先輩みたいな感じで、これはあれ良かったんじゃないかなって感じ
がしました。男性もそうかもしれないですね。だからできるだけああいう会になった時にはこう受け入れるというか、受け止める姿勢で、けど後半ずっと俺が喋ってるみたいなねいやだからこうでこうでこうでまだねとかって向こうもはいはいしか言わないみたいな、そういう回になっちゃってますんでね、あの今度の日曜日楽しみにしていてください、はい、レスいただいております。9番7さんありがとうございます。ダンに対する悪口大会が開催されてると聞いて飛んできましたって、どうも初めまして初聞きですてへって嘘つけどういうことなんですかこれ、どっちが嘘なんですかこれ、どっちを、これ文章として成り立ってないですよこれ。
はい、じゃあ皆さんにもうね、いろんなダンさんへの悪口をこう募集しておりますんで、
募集しておりますんでね、うん、逆になんかこう、匿名でいいんで、例えば、今思いついたんですけど、悪口大会をやろうって言って、じゃあ、春います、ふもいます、誰々いますみたいな感じで集まって、ダンってこうだよねって言うとなかなか言いづらい部分もやっぱりあったりとかするし、まあだからこそ盛り上がる部分もあるのかもしれないですけど、例えば本当コメントとかメールとかお便りなんかでいただいて、それをゆっくりさんに呼んでもらうとかねいろんな声質のゆっくりさんとかでなんとかかんとかなんとか
なんとかって
それを俺が聞いてはいはいって言ってる
精進しますって、
はい、ありがとうございますみたいな、
その方向性のターンさんいいですね、新しくてね
かなりヘリクだってるでしょね、はい、わかりました
精進しますって、はい、とりあえず聞くっていう、
そうですいや、はい、そうですねって
出かけてるんだけど、
それはっつってはいってっていうような感じの回とかあったら面白いかって今思っちゃいましたね。
でもそういう ある種こうスパイスが途中途中に入ってくると、その引きつけられるっていうのはあるかもしれないですね、
そのなんていうか、一つの何かテーマに対してかなりこう物事順序立てて話しようとすると、そっちの方向性の自分しか見えないですけど、まあ普段例えばツイッターとかで私をフォローしてくれてる人なんかは、多分ツイッターのその発言とか聞いてたらなんか放送と違えなっていうふうに思われてるんじゃないかなという部分もあって、そのギャップを見てもらって初めてなんか分かるのかなっていう部分もあるんじゃないかって一瞬思ったんですね。そのあなんかこの人はなんていうのか、理論が全てだとは思ってないんだろうなっていう感覚を持ってもらいたいんですよ、できればね。理詰めって確かに話はしてるけど、理詰めっていうのは現実的に考えてってこうでしょっていうふうに、言ってる理想論な話であって、だけどその奥そこにはたくさん感情がこう煮立ってて、でその感情に流されまいと必死になってる自分がいるけど、ツイッター上では感情的になったりとかするっていうようなその矛盾とかっていうか、その二面性っていうのが見て捉えられて初めて言いたいことが伝わってくるのかなっていうふうにも今思いましたね。だからといってみんなにツイッターしろ、俺をフォローしろなんて言えないから、まあコンテンツとしてその、まあ、苦悩する段みたいな回があっても面白いかなって思いました、ね、だから
それが番組でこう垣間見えるというか、なんだろうな、まあ、うまいことをこう、あるという、
一回スイッチ入っちゃうとそっちの方になかなか触れないんですよね、
まあ、それもあるんでしょうけどね。でも確かにその話こうリズムでずっと話してる中にこううまいことこう冗談じゃないけどこう軽いねこうくすっとくるようなことが言えたら、
私はそういう風にやってるつもりなんですけどね
でも結構もう話し始めちゃうとこうザーってなっちゃってることは結構あるかもしれないですね。
あそうかってことは毎回収録の時に、うん、あの別に喋ってくれなくていいんでふもさんがいてくれれば、うん、こうふもさんをこういじることができるんで、うん、そういうふうな形
ごめんなさい
否定が入りましたいただきましたね、珍しいですよ皆さん、ふもさんの否定がいただけるっていうのはね、まあ、無茶振りすればね、あの否定が出てくるっていうのはもう分かりましたけれどもね、はい、レッスンいただいております、ありがとうございます。10番7さん、ありがとうございます。ダンさんって口臭いよね口臭いって知ってんの、知ってんのか、確かに面と向かって言いにくいですよねって、こうその口臭いよねっていうのはね、だから代わりに言っておきますね、丸ってことで。さてこの方は誰なんでしょうか誰なんでしょうか ね、
ね、
このネット関係で実際お会いしたことがある人っていうのが限られてますから、これを事実と受け止めた場合にはあ、はあ、ということは春さんが今隠れて打ったんだなこれなってこと
なるほどね
ということになるわけなんです
けど、まあ、隣にいますからね、俺すげえ器用だなこんだけ喋
っていつの間にやったんだっていうね
なるほどね、
まあでも確かにまあそういうことはなかなか面と向かって言いにくいから、実際でもそれだったらちょっと現実味ありますよね、お便りでそのダンに対しての悪口とか普段言えないことを言ってくださいっていう、それをまあひたすら受け止めますっていう回がおまけみたいな感じであったとしてもいいですよね、それいいな、やります。じゃあ今度じゃあもうここをもってして受け付けますから、悪口を、皆さんからの悪口を受け付けますんで、はい、
まあ正直こう言う方のセンスが問われるんでしょうけど、基本的に、
ね、そうかもしれないですね
言うほど知らないですからね
そうそう確かにね、まずだって放送聞かないといけないしね、まずそれね、まあまあでもまああえまあ ここまでまあ40回分やってきた経緯もあるし、まあ、同じ人がいくつ送ってくれてもいいですから、よっぽどなんかひどいものはさっき言ったようにこうただ罵倒するだけっていうのはあまり、ね、あの意味がないので、まあ、そこら辺は、ね、ちょっと排除する可能性もありますが、基本的には何を言われてもそれを受け止めるっていう姿勢でやりますから、
いやぜひふもさんに言ってほしいな、
ぜひねもちろん匿名でもいいですし、それは別に名前出していただいてもいいですし、ね、あの基本的にはそのもう実際放送で出すときには匿名っていう風な形にしようと思いますので、あの私に対して誰々って送ってきても、私はその放送上では匿名のっていう風に出して、もしくは希望があれば名前出すっていう風に書いてもらえればいいですし、ちょっとこれはまた別なんかこうそのサイトの方とかでも募集するフォームもちょっと作っておきたいなと。
なるほど、
今までお便りっていわゆる、まあ、普通オタじゃないですけど一、つしかなかったんですよね、その方向性としては、で新たにできたコーナーというか、お便りのコースとして悪口っていうね、ものができたわけなんで、ちょっと晴れてね、ちょっとサイトの方も変えないといけないんじゃないかなっていうところでね、
まあ、でもサイトの方といえばあれじゃないですか、今あの改造してるっていう。
そうなんですよ、どっから聞きました、
の風の噂で。
あそうなんですよね、僕が風に向かってね、改造してるよっていうふうに言ったらねって乗ってね、東京の方から南の方にこうね、ハってこう北風がふってきて、最近寒かったですからね、北からお風がふってきますから、じゃあちょっと東京よりもちょっと南の方に住んでらっしゃるね、こうあの春さんの家のところわーっと行って、
ちょっと俺の頭の中のちょっとチューニングをこうキュキュってやると、
そう
なんか聞こえたみたいな、
チューニングを合わせると風の音っていうのに合わせると聞こえてくる、でその風にあの送りましたってメールで春さんに送って、あ来たのかっつって、それでチューニング合わせるとメールでかけようっていう話なんですけど、そうなんですけどね、まあまあそういうの、まあ、私がねそれ相談してるんですけど実際、ちょっと話が長かったね、まあ今までのその話も踏まえて、その結構関わってくるところなんですけど、まあ、過去40回分やってきた中で、まあ、さっき言ったみたいに聞きやすい回だとか、もしくはその話が関連している回っていうのがたくさんあると、だけどじゃあ第1回から聞いていけばいいのかっていうと、なかなか聞きづらい、一個一個がちょっと理解しづらい部分もあるから、こういうカテゴリーとこういうカテゴリーとっていうふうにこう分けていけば、より聞きやすいんじゃないかというような発想からですね、その今ブログ形式で単純に、配信もしておりますけれども、まあ、ポッドキャストで聞く分には最新15回分しか聞けない、 っていうような状態になっておりますので、もし過去回を聞くとなると、そのブログの過去の部分を遡って聞かないといけない、いちいちそのページは開かないといけないから、ちょっと面倒くさいと思うんですよね。だからこそ過去文を聞かないという人も多分いると思うので、こう一覧になっていて、そのカテゴライズされていて、聞きやすい環境ができれば、よりリスナーさんも理解してくれるんじゃないかというような希望を込めてですね、ちょっとそういったページを今作ろうかと、まあ、ちょっと実際作ってもらってるんですけど、ある方もね、そっちの方のプロジェクトというか、それも動いておりますので、まあ、近いうちにですね、そういったページも更新されるんじゃないかと思いますので、
広告期待
っていうか、ね、まあ、正直実体験としてちょっと面倒くさかったですもんね。
あのその過去分を聞くところが、
ね、あのブログの次のページ、次のページ、
しかも1回の次のページ行ったら 3回分しか出てこないですよね。そうそう、3
回
分し
か
ない
から10回ぐらいこれ聞かさなきゃいけないのか
みた
い
な、ね、そうそれがね、やっぱり私自身も面倒くさいし、
まとめてやるとね、その気がつければ流星ってそんな回数でこう続きものっていうわけじゃないじゃないですか。だからこう逆に言うと、この興味のある回にたどり着くまで、その、ね、10回クリックしてとかさ、まあ、そもそもどいつ何の話をしたかっていうのがわからないじゃないですか、現状
だと。そうなんです。私自身も覚えてないしね、タイトルパッと見てもなんだこれっていう、もう権利っていう言葉でさえも3回出てきてますからね、自由と権利っていう会をこの間やって、で権利と義務っていう会をこの間やって、その前にやって、その前に権利っていう会をやってますから全部違うことを話してるんですけど、どれ聞けばどうなんだみたいな感じになっちゃうんで、まあ、もちろんその一覧全部を見てタイトル見てって思った回を聞いてくださるのもそれでももちろんいいんですが、まあ、こちらの その誘導するとしっていうか、そのこういう風なカテゴリーを聞けばこんなことが書いてますよじゃない、言ってますよというようなことが分かればより聞きやすいんじゃないかなと。で別に全然聞かなくていいですよこの回はっていう回ももちろんありますから、あの佐渡とマゾみたいな回もね
その他みたいな、
その他みたいな回もありますから、その辺はまあまあまあまあ本当、よっぽど暇だったら聞いてくださいという話になりますね。はい、レスいただいております、ありがとうございます。11番七瀬さん、マジでダンちゃんに対する悪口大会始まって、本当のこと言ってしまったらダン君減らってしまうやん、そうやんって、まあ嘘やけどなって。そうね、私が減らるところを多分ネット上では誰も見たことがないんじゃないかな。
先生、減らるって何ですか。
減らるっていうのは要するにこういわゆるメンヘラのヘラですよね。
ヘラ
メンヘラ自体がよく分からない。
分かりますよ。
まあ、単純に、まあ、極端だけど単純に言えば弱ってるという感覚で、
へこんでるような。
そうですね、もうだからどうしてもネガティブ思考になってしまうというか、
まあまあ確かに番組聞いててそこまで感じたことはないですよ
ね。ないですよね。なんかもうよく分からない、本当それこそ根拠のない自信を持ってやってる。でもね、その私自身がそのこのラジオをやる前から、その仕事の中でおいていろんな、その本当未熟だった、今も全然未熟ですけど、その頃っていうのはそのお客さんから、あなた根拠のない自信持ってるでしょって言われたりとかドキーッとするわけですよ。本当にね、もうなんていうかね、あーって。だからこっちとしてはまあ、お客さんに対してはこうある程度こう直接的にサービスを行うものなんで、こうあんまり不安にさせないようにこうちょっとした虚勢みたいなのが張るんですね。こういろんなこと頼まれても大丈夫ですよみたいな感じでね、安心させないといけなかったりだとか、そのこっちが不安になってることを伝えちゃいけないという感覚があるもんで、こうある程度堂々としてたりとか、こう動きとかっていうのもちょっとそういう風なちょっと見栄を張るじゃないけど、こう胸を張ってるような感じ、なんか情けない姿を見せないような感じを持ってるんですけど、多分それの度合いが強すぎたのか、あなた根拠のない自信持ってるって言って、本当はできない子なんだって知ってるんだこの人は、
ね、ありありと見抜かれてる。
でもやっぱりそれを直接言ってくる人なんてなかなかいないしね、すごいありがたい言葉だなっていうふうに思って、まあ、受け止めてはいるんですけど、まあ、それはやっぱりラジオの中でも出てるとは思いますよ。根拠のない自信を持ってなんか喋ってるという感じは、
いやでもそれはあれですよ、あります。必要な時は本当ありますよね。俺自分で音楽作っててもだってそれこそ根拠のない自信ですよね。でもだから自分の曲を、ね、インターネットで公開するなんかもうまるで根拠のない自信ですよ。
そうですね、ラジオだって思って聞き始めたらいきなり歌い始めやがったこいつっていうね、思われるわけですから、それも根拠のない自信ですよね。
ある種
そういうのがないとやっていけない部分ってありますよね。
まあね、ある程度こうちょっと割り切るじゃないですけど、
まあその度合いはあれなのかもしれないけど、
まあだからね、まあ11番七瀬さんのそのおっしゃってる部分は、まあまあ得てしてまあ大外れではないというところで、12番七瀬さん、ありがとうございます。ダンさんへ、あなたが気に入って自慢しているそのちょびひげは全然似合ってないよ。
あれ？ダンさんね、ちょびひげ生えてますもんね。あ、チャップリン的な。
ああ、そうなんですよ。僕、本当小さい頃からチャップリンが大好きで、実はあんまりこのラジオでは言ってないですけれども、本当に、まあ、実はこれ本当にチャップリンが大好きなんで、
どこまで本当なんだろうと。
まあ普段からこのね、ひげね生やして、もう触るのが癖になっちゃってて、やっぱりステッキがないとダメだし、このハットがないと、やっぱりどうしても落ち着かないんですよね、気持ちがね。
今ちょっともう俺の隣にはチャップリンが座ってる感じですかね。
そうなんですよ、塩ビ服着てるような感じでね、ボロボロの塩ビ服ですけれどもね。皆さんチャップリンとか見てます？見てないでしょ、みんな。
見たことない。
皆さん見る？
ない
皆さんね、それにも変わってくるところなんですけど、話が今ガラッと変わりますかね。その番組のちょっと構成の部分で、まあ今までの話してた内容を踏まえた上で、第確か38回だったかな、そう、第38回っていうのはちょっと違った趣でやってるんですね。まあお聞きになった方はもう分かるかと思うんですけれども、まあ、二部構成というか、その番組の中でコーナー分けをしておりまして、まあ、今までみたいなそのあるテーマに対して考察するっていう、私の主張とか意見とかっていうのを話すっていうのとはまた別に、ちょっとまあ聞きやすさっていうのを私自身は求めてるつもりなんですけれども、そこに至ったつもりなんですけど、まあ私の何かおすすめの何かを紹介するっていうようなコーナーを設けまして、でその中でその38回ではトータルリコールっていう映画をご紹介してるんですけれども、まあそのうちそのチャップリンの映画も出てくるわけなんですよ。これおすすめですよみたいな感じでね。でこれどうですかね、春さんはお聞きになったかと思うんですが、どういうふうに感じられました？
どうなんだろうね、なんかね、普通の番組っぽくなってた。逆に言うと。
まあそうでしょうね。
そうでしょう、ね、あるあるこういうのみたいな。
だから前もね、前回というか、その前回の皆さんに相談した時も話出たんですけど、みんながやってるような番組だったら聞かねえよっていうようなご意見もあったんですよね。そんな簡単にすれば理解できるような話は俺は聞きたくないっていうようなご意見もあって、まあ確かにそうなんですよ。まあだからその1個の番組の中で2つの要素を盛り込むっていうよりは2つに分けた方がいいかなっていう先の話につながったわけなんですけど、まあ2つを盛り込もうとするとこうなるというような1つの形態なんじゃないかなと思うんですけど、
どうなんだろうね。でも人によってはどうなんだろうな、まあ、自分も若干あった気持ちでは聞いてて思った、まあちょっとだけね思ったんだけど、そのなんだろうな、前半 そのトータルリコールの話をしてて後半につながってたじゃないですか、もう後半の話したいがために前半の話してるよねみたいな。本田お前が本当に言いたいとこどこなんだよみたいなさ、早くそっち行けよっていう気もしないでもないよ
ね。ああなるほどね。
どうなんだ、他の聞いてる方がどう思ってるのかなっていうのはちょっと気になるわけですけど、
いわゆるその、まあまあ、言っちゃえばそうなんですけど、
そうそう、
だから完全に無関係なものは持ってこないような感覚にはしてるんですよね。まあ、してるって言ってもまだ1回しかやってないですけど、ね、ま
あ、自分がねトータルリコール見たことないからこうピンとこなかったっていうのもあるのかもしれないですけ
ど、見たことない人に対して進めるのがおすすめですから。
まあまあ、まあね、でも見たことあるのだとそうそうってなるじゃない。
まあそうそうね、
だからそこは、そうね、
まあ、でもやっぱりそこは春さんが見てなかったことはちょっと私としては幸いで、まあ、そういう感覚を持たれると、まあ、春さん自身が私の目的を重々承知しているから、その後半に、まあ、その脳の改ざんっていうようなね、タイトルが来ているわけで、脳の改ざんっていうその後半の話があるっていうのを知ってる前提で聞くとそうなるんだろうなっていう。
そうそうそう、だから逆に言うと俺もうあんまり客観的じゃないんだよね。そうだから、
あ、そうかもしれないですね。
だから、ね、聞いてる他のリスナーの方がどう思ってるのかっていうのは逆に興味ある。
あ、でもやっぱりその私の目的が何なのかっていうのを知った上で言う意見と、単純に感じたことを言ってくれる意見っていうのは全然性質が違うし、両方必要なもんだから、そのやっぱりまあ春さんは春さんで、私よりもより客観的な意見として、私の主観よりも全然やっぱり客観的ですよ。そういった意見としてすごく重要ではあるんで、まあ、これからもどんどんね、そのために述べていただければと思うわけなんですけれども、はい、まあ、だからその皆さんもね、今実際リアルタイムで聞かれてる中で、その38回を聞かれた方がまあいるかどうかは分かりませんけど、まあ、その構成ね、 そのまあ何かをおすすめするようなものが前半にあって、うん、まあ、それっていうのはもう本当話の内容としては、まあ、いわゆるよくあるようなラジオの、
うん
うん、ネットラジオとかに、まあ、素人がやってるようなものによくあるようなコーナーですよ、
うん、
私はおすすめしますこれみたいなストーリーを話したりだとか、うん、まあ、このシーンがこうだって言ったりだとか、
うん、
まあ、そこから私 の, そのなんか考え方とかにちょっと結びつけていったりとかするっていう、うん、でそこのステップをちょっと踏んでその後半のコーナーでドボンみたいな感じになるわけなんですけど、うん、まあ、それについて、まあ、より理解しやすかったりだとかする部分もあるのかもしれないし、うん、まあ、そのあなたの狙いは大外れっていうようなこともあるかもわからないので、そこを、ね、皆さんの、ね、ご意見聞きたいと思ったんですけど、そう
ですね、
うん、
どうなんだろう、どう思います、
ふんまさん聞かれたんですか。
あ、聞きました、
はい、
でなんだろう、まあ、なんとなくその最初にその紹介っていう形でダンさんから見た考え方っていうのが最初にある分、うん、やっぱり普通のやつよりかは聞きやすくはなってるのかなっていうふうに私は感じましたね、
うん、あ、その他の回よりは。
そうですね、
そのあーはーはー、トータルリコールを通したダンが見えて、
はい、
その後にダンの、まあ、本腰入れた意見がボンとくるから、
そうですね、こういう見方をしてるからこういう感じになってるっていうふうに段階を踏んでる感じがあるので、
なるほどね、
はい、
ありがとうございます、
意見、うん、ありがとうございます、
うん、
まあ、その、
ちょうど多分中間ですよね、私の皆様本当なんていうか、いろんな意味で中間の位置にいる人だと思うんですけど、
はい、
でやっぱりその一つの番組の中で、うん、1回の中で2つのコーナーを設けるっていう単純に尺の問題でも内容が薄まるっていう部分もあると思うんですよね、うん、やっぱりその脳の改ざんっていう言葉、その番組の中でも言ってるんですけど、
うん、
その脳の改ざんっていう言葉を取ったら多分いろんなことがバーッと出てくるんですよ、自分の中からするとね、うん、だけどその中でも、まあ、あるエピソードをいくつかそのチョイスして、うん、その、まあ、20分だったら20分の中に収めるようにこう意識しようとするとどうしてもこう普段言ってるものよりもちょっと薄めの内容になってくるというような、
うん、
だ逆に薄めにするからこそちょっと理解しやすくなってくるというような面もあるのかなと、
うんうん、
まあ、薄くなったら薄くなった分だけその私の目的からちょっと遠のいてしまうんですけど、
うん、
まあ、総合的に見れば聞きやすいという面が上がると、
うん、
その目的に近づいていってくれてればいいなというようなことで、
うん、
どうですかね、その後半の部分はどんな感じですかね、そのいろいろと、感じた部分があって、まあ、ここその放送上では何も言ってないですけど、
うんうん、
こここうなんじゃないかなみたいなところをツイッターでやり取りしたりとかね、
うんうん、
その38回 の, その脳の改ざんの中で話した中についテーマについてねあったと思うんですけど、
なんか言いましたよね、うん、
いわゆるおじいちゃんはその希望的観測なんじゃないかというところなんですけど、
おじいちゃんが自分の家があると思ってたのはあれは、
そうそうそう、
なんだろう、希望的観測っていう
途中でしたね、
うん、そう、まだそう、
そうそうそうそう、まあ、何のこっちゃってリスナーさんに今思われてるかも分からないですけど、
そうそう、だから自分が、自分、まあ、ふもさんもそうなんだけど、そこで言ってたのはそのおじいさんが自分の家があると思ってたっていうのは希望的観測っていう言葉なんじゃないのっていうことを言ってたんですよね、
うんうん、で、そこに対して、その希望的観測っていう言葉をどうお互い認識してるかっていうところにもあるんですけれども、うんうん、まあ、その私がそのこれ38回聞いてない方はちょっとよくわからないかと思いますが、
うんうん、
まあ、聞いてね、今話し始めるとちょっと長くなっちゃうんで聞いてね、
うんうん、
で、その少年おじいちゃん、私の親戚のおじいさんが戦時中に体験したことをお話ししてるんですけど、うん、そのおじいちゃんが自分の家がなくなっていることに対してすごくショックを受けていた、
うん、
で空襲の後に亡くなっていて、
うん、
であると思い込んでること自体がおかしいぜっていう話も言っちゃったね、うん、っていう話なんですけれども、うん、で、まあ、そこのお話に対して、まあ、その、うん、春さんとふもさんはそのおじいちゃんはそのショッキングだったっていうのは、
うん、
会ってくれたらいいなっていうその希望的観測が裏切られた分のそのショックだったんじゃないかっていうふうにお話しされてるってことですかね、うん、
そうですね、だからそれ、うん、脳の改ざんというよりもなんか自分ら的には希望的観測っていう方がしっくりきたんですよ、なんか脳の改ざんっていうと、まあ、脳の改ざんっていう言葉自体がどうなのかっていうのはちょっとあれですけど、改ざんっていうと何かを書き換えるっていうイメージがあるから、
うんうんうん、
脳を書き換えるっていう記憶を書き換えるなら分かるけど、
うん、
まだその記憶として自分の頭の中には存在してない現象を書き換えるっていうのはなんかおかしいじゃないですか、
うん
うん、だからなんか記憶の改ざんっていうよりも
希望的観測っていうこの後のことを希望的に見るっていうニュアンスの方がなんか自分ら的にはしっかりかったっていうことですね、うんうんうん、
そのまあこれはもう2人からしても全然知らない人の話だし、うんうん、私からしてみてもまあもうこの世にはいない親戚の話だから、うんうん、今更確かめようがないですけど、うんうん、その時の少年おじいちゃんのその感覚、
うん、
心境っていうものが、
うん、
家があったらいいなっていう感覚ではなかったと私は認識してるんですね、
うんうんうん、
そうではなくて当然あるものだっていう感覚なんですよね、
うんうんうん、
だからなんていうかな、まあこれをどう表現していいかちょっとよくわからないですけど、その、うんうん、その本当にその希望的観測とちょっと似て非なるものであって私の感覚からするとですよ、うん、もしかしたらお二人からすると今から私が言おうとしていることも含めて希望的観測というふうにおっしゃっているのかもしれないですけど、
うんうん、
そのもうあって当然なこと、
うんうん
うん、そのないという状態が考えられない状態、うん、っていうふうな状態に陥ってた、うん、その少年おじいちゃんが、
うんうん、
空襲が起きた後にあの自分の家に帰ったら自分の家がなかったっていうことに対して目の前に行って初めてないことに気がついてショックを受けたっていうふうに話してたと私は認識してるんですよ。
あ、なるほどね。
それはおかしいぜっていう話なんですね、うんうんうん、まあ、それはもう希望的観測、もし希望的観測として私が認識してるんだったらみんなね、あの焼夷弾で焼け野原になってるけれども、うん、うちの家だけは残っててほしいな、いやきっと残ってるはずさみたいなね、で残ってないなんて思いながら歩いたってそんなもう歩く足も重くなってくるから残ってると思って行こうぜみたいな、だからこそ行く価値があるんだ、それは希望的観測です。でなかったら、あ、やっぱりなかったかって、じゃあどうすったこっからっていうようなそのショッキングっていうのは確かにあるんですけど、もうあの当たり前のことが全くガラッと変わってしまうことに対しての衝撃っていうものが、おがあったというふうにそのおじいちゃんが言ってたような、
うん、
いうふうに私は認識してるんですね、
うん、
でそれがまあその同じ38回の回でも話してましたけど、うん、その山田洋次監督が、あの男はつらいよの山田洋次監督が日本 の, その本土決戦になったとしても日本は絶対勝てるっていうふうに信じていた、
うん、
何を前提に勝てるのかっていうね、もう完全に負け の, その路線であって、
うん、
で日本で戦ったら日本人が死ぬんだと、その軍人関係なくね、
うん、
でそういう状態になってそこで戦って勝てるっていうのが のおかしいわけじゃないですか。そこをもし押しのけたとしても、さらにまた向こうに行って、逆に言えばアメリカの方まで行って向こうの本土決戦をこっちがけしかけるぐらいじゃないと勝てない状況になってるのに、日本の本土で戦うからこそ勝てるっていうような感覚に陥るっていうのはありえない状態だし、それはおかしい、おかしいってまあ一言で言っちゃうとあれだけど、もう希望的観測とかっていう次元じゃないような気がするんですよね。で国民のほとんどがそういう感覚でいたっていうのはすごいことなんじゃないかと、
うんうん、
やっぱりそれっていうのは状況が操作するっていうのもあるし、
うんうん、
その人間の脳みそがどういうそのシステムで動いてるのか分かんないけれども、
うんうん、
そうなる状況っていうのが往々にしてあるっていうのが、
うんうん、
あのみんなに知ってほしかったことなんですね、
うんうん、
だからその当たり前に今当たり前にあることが次の瞬間そうじゃなくなるっていうことに対しての耐性力って、まあ体制力持てよって言われても持てないかも分かんないけれども、
うんうん、
そういう世界なんだと、
うんうん、
そんな矛盾しているように思えるようなことがあったとしても、その事実が起きた時にそれを受け入れなければならない世界なんだよこの世界はっていうことを言いたかったんですね、
うんうん、
だからそれが、
うん、
多分私の言い方が分かりづらくて、
うんうん、
こう、あ、希望的観測なんじゃねえのっていうふうに思わせてしまっているっていうのは、うんうんうん、だからその精進しなければならないポイントなんですよね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、今の説明でなんとなく分かりましたかね。
はい、あの納得しました
納得、うん、納得した、
うんうんうんうん、俺もそうね、なんだろうな、常識がこう当たり前の常識がこう書き換えられちゃってるみたいなニュアンスなのかなって聞きながらちょっと思ってました、
うん、だから今さっき、脳の改ざんというのはちょっと分からないけど、記憶の改ざんだったら分かるっていう話、
うんうん、
だから記憶の改ざんも含むなんですよね、私が改ざんって言ってるっていうのは、うんうん、で改ざんっていうのはそのすでにある、例えば目の前にあるこれはコップだっていうものが、
うんうんうん、
これはリスだっていうふうに置き換えられた時に、
うんうん、
私はこれを見た瞬間にリスって思うわけですよ、
うんうん、
それっていうのはそれまでコップって思ってたものがリスに変わったことによるその改ざんですよ、
うんうんうん、
それっていうのは記憶の改ざんなんだけど、
うん、
私が言ってる改ざんっていうのは、
うん、
その電気の走る経路、
うん、
その脳みそってあの まあ、脳みそだって全身そうなんですけど、うんうん、その電気が走ってその指示が起きたりだとか、うんうん、いろんなものが運ばれたりするわけなんですよ、うんうん、でも目に見えないぐらいの速さでバーって脳みその中をこうあの回路が走っていて、うんうん、こうあの神経細胞たちがこうつながったり離れてつながったり離れたりすることで、うんうん、あの形成されてるんですけど、うんうん、そのすでに知ってることとかすで、うん、に今までこう経験したこととか常識というふうに捉えられているものっていうのは、うん、そのもう経路が決まりきってるんですね、うん、脳に向かう、うん、これは私のイメージなんですけど、うんうんうん、脳の中では走る、電気の経路、うんうん、コップを見た瞬間に、うんうんうん、考える間もなくコップって思うじゃないですか、うんうん、ね、あのコップ取ってって言われたら、うんうん、コップってなんだろうって思うんじゃなくてあ、はいって言って渡せるでしょ、うんうん、それっていうのはもうすでにコップっていうそのあのイメージとそのコップって何のために使うものなのか、例えばコップって言われてその中にお茶が入ってたら、あ、この人喉が渇いたんだなとまで連想できるぐらい分かりやすい代物になってきてるわけですよ。でそれっていうのはそのすごく今まで何回も何回も通ってきたその電気回路っていうのが脳みその中に組み込まれていて、それがあの改ざんされる状態、その本来であればこれはコップだっていうふうに僕らは認識してるんだけど、実は全然違うもののために全然違う用途のために生まれた代物だったとして、うん、だけど僕らはコップだ、飲み物を継ぐための飲むための道具なんだっていうふうに思い込まされている状態、もしくは勘違いしちゃってる状態っていうのがあった時に、うん、それが実はこのコップっていうのは違うんだぞと、うん、コスモクリーナーって言って、ね、地球上にねはびこってるその放射能のねこう除去するためにイスカンダルに行って、うん、わざわざここで持ってきたもんなんだよってこれをねこれを置いとけばこの部屋の放射能はなくなっちゃうんだみたいな、ね、
おーコップすげー
っていう風に言われた時にええー、ってなるでしょ、うん、その人の中ではその常識だったものが覆る事実として変わってくるっていうのは、うん、さっき話したみたいに、うん、まさかこれがコスモクリーナーとは思わないわけですよ、うん、何度もワープしてきて1年以内に帰ってきて持ってきた代物だとは思わないわけなんですよ、ね、うんうん、だからそこの違いというか、うん、で本当にこれはコスモクリーナーである可能性っていうのは5万と秘めてるわけだよこの世の中に、うん、で僕はそれを知りたいし、うん、それを疑わない状態でいるのはもったいないぜっていう感覚でお話ししたんです、
うん、なんだろうな、聞いてて思ったのは脳の改ざんというよりか最初は思考の改ざんの方がしっくりくるかなって思ったんですよね。でもなんか思考の改ざんだと思考ってこう考えるっていう感覚じゃないですか、うんうん、で考えるだと確かにそのコップっていうものを認識するときは考えてはないんですよ ね、
そうですね。
だからそういう意味で脳の改ざんなのかなと、
そうですね、
そう思った。
だからもうすでに凝り固まっているその常識っていうものがあったときに、うん、まあ、その常識っていうものを自分たちの中で常識をたらしめるためには、うん、生まれてきてからこれまでの環境とか、うん、いろんなその教育だったりするものがあると思うんですけど、うん、その時にまっさらだったその脳みその中に電気回路がたくさん出てきて、うん、で、考える必要がないものは簡単に通るけど、うん、考える必要があるものは通りづらいんですよ電気が、うん、で必死に通そうとする時にうーんって考えて、うん、うーんって考えている時って何するかって神経細胞同士が細胞分裂をぶわーって繰り返して神経細胞同士がピタッてこうくっついた時に初めて電気が通るわけなんですよね、うん、その時バーってひらめいたりとか、うん、あ、今の理解できたとかっていうような状態に陥るんじゃないかと推測してるんですよ、うん、私はその辺勉強したことがないんで、うん、学問はないですけど、うん、おそらくこうなんじゃないかと、うん、もしそうだった場合にその、楽なんですよねその電気回路が簡単に通る方が、うん、これはコップだっていうふうに今までの常識通りに言われて、うん、でさらに これはコップなんだよっていうふうに言われる方が楽じゃないですか、考えなくていいし、うん、すごく大変なんですよ多分その細胞分裂を繰り返してくっつくのがね、うん、だから苦悩するんですよね。でその苦悩が嫌だから楽な方に楽な方に電気を流そうと、うん、脳みそが楽な方を選んじゃってる部分ってすごくあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、でその楽な方を選ぼうとする感覚が感情なんじゃないかと私は踏んでるんですね、うん、例えば嫌だな、めんどくせえな、仕事したくねえなとか、うん、ね、タクシーと歩いて帰るとかってタクシー乗ろうかなとかっていうようなことはでも本来だったら節約しないといけないし自分の健康のためにも歩いた方がいいって分かってるけど、うん、選択肢としてそっちを選んでしまうっていうのはその脳みそが、うん、その自分の本来求めてることとか、うん、本来だったらこっちが正しい選択肢だって分かってる脳の回路の走らせ方じゃない方向性に、うん、あえて走らせちゃってて、うん、それがその自分がコントロール脳みその 改ざんによってコントロールされている状態なんじゃないかっていうところから改ざんって言ってるんですよ。
なるほどね、
うん、ちょっとごめんなさい、これはね分かりづらかったね
ちょっとね
暴走したね。
そうそうそう、
暴走した後に分かるね、まあまあ、私、ごめんなさい。
久保さんはどうでした？わかりました、
はい、これはまあ他の回でしっかりお話ししますから、うんうん、はい、本腰入れる回でね、はい、13番七瀬さん、はい、いつもの会話パターンに入ってるぞということでねそう、はい、すいませんでした、ごめんなさいごめんなさい、その私の主張の話になってきてしまってるんで、うん、今回は2人の話をお伺いしたいと踏んでやってきてるんですけれども、うん、ああ、まあ、そんな、まあ、そういう経緯、まあ、だから脳の改ざんというのは今後そうやって話をしていきます、うん、気がつけば両生類の中 で、うん、でその話をいろんな話、いろんなエピソードとか、うん、いろんなことから側面から掘り下げていって、うん、話、今の話をします、うんうん、どうしよう言っちゃったもん、
どうすんだろうな、
うん、まあいいでしょう、まあいいでしょ
う、いやでも今のはあの聞いててしっくりきましたね、
うん、あ、まあ私自身も学がないんでね、うん、その私のなんかこうなんじゃねえかなっていう、でこうがもしこうだとしたらこれが説明いくんだよなっていうような考えからしかやってないんで、多分知ってる人からするとやっぱ、いやいやそれっていうのはもうすでにこういう現象として名前があるんだよみたいなね、いうような話かもしれないんですよ。
そうそう、
特にあの RPM さんなんかはその辺の学があるから、あのいやダンさんが言ってるのはこうこうこういうことでみたいなことで、もうすでにもう先人たちが言っちゃってること、まあ、別に私が新しいことを言う必要性はないんですけど、くえってくえってっていう風にこうひんってこうひねり出してることを簡単にポンと言っちゃうんですよね、うん、でそういう、まあ、それもある程度そのあのアシスタントとして その役割であってすごくありがたいことではあるんですけど、それ言われた時にちょっと悔しいんですよね、
うん、やっぱ実際
ってちくしょうってその通りだよバカ野郎みたいなそんな感じになっちゃうわけ
でもダンさんの中ではその
そこまでは自分でこうひねり出したいっていうのはある、
まあまあ、ひねり出すしか方法がない、うん、勉強してなかったし、うん、知らなかったからというか、まあ、その方向性に行くと、うん、なんかまあ、それは他の回でも言ってるけど、学問っていうものに自分が取りつかれると本当の自分がいなくなっちゃうような感じがして、それが嫌だったんですね。だから自分が言ってることを哲学だっていうふうにおっしゃってくださる方がたまにいるんですけど、だから哲学っていう学問にしたくないんですよね。誰かが言ってることと同じことを言うことを良しとしている、別にいいんだけど、うーん、自分の意見がなくなってしまうような感覚、でもそれも感情なんですよね。別に自分の意見じゃだろうと、そうじゃなかろうと、それが自分にとってしっくりきて、それ自分にとって納得できることだったら何でもいいんだけど、やっぱ自分が考えついたことにしたいよねっていうのが、さっき言ったようなちょっと負の感情というか、あの認められたいという感覚にもつながってきてたりとかする
んだけど、それはあるかもしれないですね、
うん、はい、
まあ、でもダンさん の、 その自分の中からこうひねり出したものっていうか、その感覚は確かに分かる気がします、
うんうん、まあ、やっぱりちょっとかっこいい言い方するとクリエイティブな感覚というかね、そういうやっぱりそうだね、すでにあるものを持ってきてやるんだったらやっぱり評論家にしかなれないんで、まあ、評論家も別にそれはそれでいいんですけど、じゃあお前は何が言ってんだよってやっぱり言いたくなるんですよね、評論家に対してはね。
だから旦さん的にはそのなんだろうな、こう音楽でいうと誰かの曲のイメージというか、まあ、なんだろうな、フレーズとかをコピーしてきて、こう当てはめちゃうみたいなのは嫌なんですみたいな、
まあ、
完全に自分でこう鍵盤をペッペッペッって叩いて、それでできたものを自分の曲にしたいっていう、
理想的にはそうですよね、まあ、でも音楽聴いちゃってるからもうすでに ね、 まあね、で栽培マンって言っちゃうけど、その、まあ、春さんにね、もう知ってる方も多いかと思いますが、栽培マンっていう私の曲をのオケを作ってもらったんですけど、もう栽培マンなんか特にもうあれも割り切って作ったもんですから、もうキャッチーでポップですごく聴きやすいメロディーでもって、まあ、歌詞はちょっと私のメッセージ性入ってるけれども、そういう聴きやすさっていうのを求めた曲でやろうっていう風になった時にはもうすごく意識してそういうフレーズを持ってきたりとか、でやっぱり私の曲だと思って作ったとしても、どうしてもやっぱりイエローモンキーに似てたりとか、好きなバンドに似てたりとか、どっかで聞いたフレーズだなっていうのはあるんで、
だからできる限り音楽で言うとそのどっかで聞いたようなっていうのをなくしたいがゆえに誰かの音楽を聴かないみたいな、
だからそう、だからそれってのは本当にこうひん曲がった感覚なんですよね、さっきの学問の話をそう音楽に例えるぞということですよね、そうです、 だから本当はなんとか学なんとか学なんとか学っていうのはその先人の知恵がね、さっきの脳の回路じゃないですけどすでにもう通ってきてるわけで、その電気がね、でこういうもんだっていうものがある程度みんなが必死に考えてきた結果が見えていて、もちろんそれは覆るかもしれないけれどもある程度の理屈がある。それをやっぱりそのまま受け入れると自分 の、 その器自体がドーンとでかくなってくるっていう理論はあるんですけど、さっきその春さんがおっしゃったみたいに私たちの感情からしてそれを知ってしまうと、その知識欲だとか俺こんなこと知ってるんだぜっていうことの欲の方が勝ってしまってそっちに突っ走ってしまうと、知識はあるけど意見がない人になっちゃうのが怖くてしょうがないんですよ。怖いっていう感情に負けてるんですね。そこに怖がらずにちゃんとそこと戦っていけば、知識だけをバーッと増やしてでも意見も持ってるっていう状態が作れるはずなんだけど、自分の意見が押しつぶされるのが怖いからそこをあえて踏み込まないようにして自分のオリジナルの言葉だけでこう積み重ねようとするっていうような状態はありますね。
なんかダンさんがこんなに謙虚な会話珍しいんじゃないですかとか思っちゃ
う。謙虚ですか。
いや割とこうそう結構こう、なんだちょっとへり下ってる感じしないですか。今回こうあこうなんですよっていう感じが、
まあ、でも皆さんに相談っていう会ですからね。そうそうそう、こういうテーマについて俺はこう思うんだっていうような感じではなくて、そうそうそう、まあ、さっきのちょっと脳の部分っていうのはちょっとそれが垣間見えたっていうかもろ出てましたけど、うん、まあまあそうですね。そう
ちょっと聞けてて、ね、ある種面白いなと思っちゃった。
まあまあそういうそのためにやっぱ来てもらってるっていうか、こうやって一緒にやらしてもらってるっていう部分があると思うんで、
でもなんかそういうこう人間らしさみたいなのが垣間見えるとやっぱり逆にそっつきやすいっていうのはあるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。でもって言っちゃったねまだね。
いいですよ。
その普段の回で人間らしさっていうのはやっぱ極力排除していかないとダメだっていう意識ではありますね。
なるほどね。そこら辺のバランスは難しいかもしれないですね。
人間らしさって私はすごくあんま好きじゃない、まあ、すごくまあ好きじゃない言葉なんですけど、それである程度まとまってしまうというか、そのほんわかした中に包まれるというか、その、私の嫌いなあれ名前忘れちゃった名前忘れちゃったけど相田みつをの詩の中でもだって人間だものみたいなのあるじゃないですか。だ彼がどういうつもりでそれを書いたかは知らないですよ、多分私が思っているよりももっと深い意識で書いてるとは思うけれども、でもその文章だけを見た人たちが感じるのって、もっと浅はかなすごく浅はかな部分で、あ人間なものっていう言葉だけで、その、まあ、ある種結果的にその人がすごく悩んでた時にそれで救われるんだったらそれはそれでいいのかもわからないけれども、多分相田みつをさんが考えた感じてる部分とは全然違う捉え方していて、まあ、違う捉え方してていいけど、その人間だものっていう言葉で全部が済んでしまっていいのかなってやっぱり思う部分もある。でそれは似たようなことをやっぱり愛とかいろんな幸せとか幸福、その結婚というものにも同じことを感じてるということですね。ですがしっかり止まっております
ね。あ止まってる、
はい、あのやっぱりその脳の話をしたあたりからね。
でもそうね、難しいところやね。
まあそこ、まあ、皆さんに、ね、相談するためにこの会をやって、前回でも、まあある程度やっぱりその方向性こうした方がいいかなっていうその2つに分けた方がいいっていいかなっていう方向性から、まあ、今回話してて実際具体的なね悪口を送ってよっていうコーナーまでちょっと具体的な話になってきたんで、すごくまあ前回と今回と有意義だったんじゃないかなと思うんですけど、まあそろそろ締めに入ろうかなと思うんですけど、はい、どうですかね、その今後もね同じような会を、まあ、定期的じゃないけど、って俺が思ったらこうちょっと助けてっていう風に言うかも分かんないです。それは、まあ、また春さんにお願いするかも分かんないし、他の人にお願いするかもしれないし、それはちょっとどうするか分かんないですけど、まあちょっとなかなかあんまないと思うんですよね、そのラジオパーソナリティがこのラジオどうしていこうかっていうことをリスナーとかその他のゲストさんにこう相談するっていうのは、だからちょっとある意味それはこう聞いてる人からするとお前何やってくれてるのっていう、そのいわゆる聞かせるコンテンツなのにそこの裏の部分は見せないもんでしょっていう考え方の人も多分たくさんいるんじゃないかなって俺は感じながらこれをやってるんですけど、
確かにそうかもしれない、
だからそのそこの部分とどうですかね、原さんとしては今2回やって、私としては結果的に具体的な話も出てきてるし、すごくありがたくて身になったなって思うんですけど、
そう俺自身も
いいと思ってやってるけど、確かに今言われて、あ、そうか、そういう風に思う人もいるかもなっていうのは思いましたね。
ラジオなんだからって思って、
そうそうそう
そ
う、
それ言われちゃったら、もうそれ言われちゃったらじゃないけれども、ラジオじゃないのかもしれないって最近思い始めたりね。
あ、
ただ形式的に音声でもってみんなにいろんなものを伝えてるっていうだけであって、ラジオじゃねえのかなとかって。
でもそこはだからどちらかっていうと、そのダンサーの目的に早く近づいた方が俺はいいんじゃないかなって思ってる部分があるから来たっていうのはありますよね。
なるほど、まあそうですよね、まあ、やっぱ前提はそこだっていうところですよね。
ねしろちゃん、
まあね、命がいい
急に振る
前回慌てて振られたんでね。
そうそうそう、
うん、っていうか実際ね、うん、あの今のちょっと脱線しますけど、そのリクエストをした人から何のリアクションもないっていうねクロちゃんのモノマネをやってくれっていうねリクエストをした人から、チャチャさんですよチャチャさん、ね、何も言わないっていう、聞いてもねえんじゃねえかっていう、ね、あの疑惑がありますけれども、はい、まあそんなところで、まあちょっとね、あの、うん、今回はもうあんまり時間も気にせずだーと喋っていったんで、実際ポッドキャストを聞かれてる方、うんうん、ブログを聞かれてる方はね、うん、あのちょっと削られてる部分あるかもわかんないですけど、うんうん、いや1時間30分だったらいけるな、いける、
いける、
シーサーブログは大丈夫です、
はい、大きいから、
うん、なので、まあこれ聞いてやっぱり自分はどう思うっていう風に、今回レッスンいただいた方みたいに、うんうん、こう悪口っていうのは本当にいいアイデアだと思ったんですけど、まあ、多分冗談のつもりで言ったんだと思うんですけどね、
うん
うん、まさかこいつっていう感じだと思うんですけどまあそういうことでも何でもいいです、本当とちょっと突拍子もないかもしれないけどっていう感覚で、
うん、
あのどんどんどんどんね、皆さんのご意見を送っていただければと思います。
はい、
はい、というところで何か言い残したこととかないですか。
いや俺はなんか良かったなと思いますね今回、うん、まあ、前回も含め、
うんうん、いつもの通りね、私 もう何も考えないで話し始めましたけれども、うん、まあ喋りは止まらないし喉はちょっとずつ傷んできてるしあの体力も結構ね来てるかなというところで、うん、終わりにしようかなと思うふうに思いつつも具体的な結果が出ている、うん、いつもだったら具体的な結果出てないということが多かったんですけど、まあ本当ありがたいしでございました、
うん、まあでもあと、はい、やっぱり直接話すっていうのはいいです、
大きいです ねやっぱこう目見て話すっていうのはね、うん、大きいんですよ。うん、やっぱ身振り手振りもね、
うん、
あの普段 いつもこんな感じだけど、うん、それ絶対伝わらないガタッとかって言ってたりとかするぐらいで、
うん、
いたっとかっていうぐらいでね、
うんうん、
まあ、だからそこはあのそういう意味では、
うん、
まあ、いろんな方法がある中でその動画でもって配信したりとかっていうのも、
うん、
まあ、一つの手なのかなとかっていうのもあったりとかね、やっぱ違うと思うんですよ。その喋り方とかこう眉毛の方にしてからね結構動く方だと思うので、
まあそこまではあんま見てないけどね。
はい、ということで今日はね、あの第41回目をね迎えました気がつけば両生類、あのお送りしておきましたけれども、はい、はい、まあ皆さんに相談するというところでちょっとね、まあ、ディープな回になったんじゃないかなというところで、まあいい回になったんじゃないですか
ね。よかったですね、
うん、どうですかね、ふみさん。
はい、
出ました、
個性出ていました。
はい、ということで、じゃ最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
これにて終了したいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。